大好きが天才を生む第822回をお届けいたします。今回のテーマは新制度入試にどう対応するのかです。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。今授業終わった直後なんですけども、生徒さんにですね、今年の入試の、大学受験です、大学受験のその見通しというかですね、大事な点みたいについてことを話していたんですね。で、どういうことかって申しますと、実際見えないですね。で、見えないんですよ。それはその情報不足でですね、わからないことばかりなんですよ。で、ましてこの武漢肺炎のおかげでですね、いろんなこと、例えば模擬試験なんかもできなかったりしますし、学校もですね、夏休みとか冬休みがなかったりしますね。あれはあっても非常に短縮したりするってことで、いろんなことで、そのスケジュールも従来通りではありませんし、だから本来ならば、この新制度の移行っていうのは、2、3年猶予したらいいんじゃないかなとは思うんですね。ですが、どこもそういう声は聞こえないので、新制度に、新テストにこう切り替わっていくんだと思うんですが、ですので、どうしたもんかなっていうことなんですね。で、多くの人がこう悩まされてるんではないかと思うんです。心配されてると思うんですね。ですがね、こういう、なんていうんですかね、試験に対する揺れというんですか、当然ながらいろんな方向を模索するわけですよ。理想主義的な何かとかね。センター試験の前身である共通知事が入った時も、このなんていうんですかね、ある種の理想主義的な、一言で言えばですね、その、試験なんかない方がいいんだみたいなことですよね。で、その中でじゃあどうするかみたいなことだと思うんですよ。あるいは学歴無用論とかね。で、言ってたりするわけですね。ですが、学歴の重要さは変わらないし、それから受験も変わらないし、受験も厳しい、ますます厳しいですよね。で、入試問題も優しくなるどころか難しくなっていますし、ですので、私がそのいつもその教育のレベルを上げなきゃいけないっていう前に、入学試験のレベルがどんどん上がっていますよね。ですので、どういうふうにしようかって言ったときに、一つ大事なことがあるっていう話をしなきゃいけないですね。だから、そのいろんなこう流れがあったわけですよ。共通室の前にはもっと歴史的にいろんな流れがあって、いろんなテストを入れたりっていうこともあったり、いろんなもう主体形式を保したりっていうことで、ある一つの方向にやはり、収束していったっていうことなんですよね。で、そのセンター試験とか共通試験とか、こういう全国統一の試験が、意味があるのかどうかっていうことは、本当はもうないと思うんですけど、もう共通試験が始まった時点で、この制度あと数年しか持たないんじゃないかというようなことを専門家は言ってました。それはある種その無理やりですね、こう続けてきたのが今までの現状なんですよね。本来大学受験っていうのはそれぞれの大学がその責任を持ってやるべきことなので、それを肩代わりするようなことって実は誰もできやしないので、それをその、しようとしてるわけでしょ。当然いろんな歪みとか起きますよね。数学の出題だけ見ても、ああいう出題が果たして意味があるのかと思いますね。処理速度だけを必要とするようなんですよね。ほぼ処理速度と数学の力が何の関係があるのかなとも、正直私は毎年解いていて思うんですね。もちろんその優しければ受験技術ってのはどんどん上がっていくので、どんどん高得点を取ってしまって、試験としての選別としての意味はなくなろうというのは、わかるはわかるんですが、しかし数学っていうものが、あれをやの勉強によってですね、数学の力がつくかどうかっていうのはちょっと疑問だには思うし、そう思ってらっしゃる方も多いんではないかと思うんですよ。これは全ての科目でそうですよね。英語もね、ものすごく処理速度多いでしょ。処理速度を必要としますよね。ああいうことが本当に必要なのかなっていうことですよね。ですが、とにかく現状そうなっていますね。ただね、そうなっていっているとしても、新テストの中で当然ながら受け継がれるものもあるわけですよ。でね、単純に一言で言いますね。そのいろんな経緯があって、いろんなことが試されてきたわけですよ。その時にその、なんていうんですか、例えば思考力を試さなきゃいけないとかね、いろいろ、あるわけですよね。で、今もその差がに行ってますね。ですが、結局ね、試験ができる、つまりペーパーテストっていう限界ですよ。ペーパーテストっていうことで、試せるものっていうのは、あるいは出題できるものっていうのは限られているんですよ。 だから、もちろんいろんな突飛な出題とかね、突飛な状況設定とかいろいろあるかもしれないけど、出たとしても結局みんなができませんので、むしろその点数は開かないわけですよ。点数は開かないんですよ。点数開くっていうのは結局のところ、いわゆる、まあ、覚えてるか覚えてないかっていうところですね。で、今まであるような、従来のあるようなその試験でコアに問われてきたものが、また新たに問われていて、そこができるかどうかっていうだけのことなんですよ。ですから、主体形式がどういうふうに変わろうとも、結局問われている部分はそこで、で、それと外れているようなところとか、あまりにも突飛なその状況設定とか主題っていうものはみんなできませんので、差は開かない。つまり、まあ、一言言えば当たり前のことが当たり前にできればいいんですね。で、ただ試験場でですね、結局これはみんながこう、点取れないなっていうところを冷静に判断できるっていうことですね。だから逆に言えば、冷静に判断できるために、こうそそういうオーソドックスなものをしっかりやっておくということなんですよ。だから、ある種の外れたものとかいうことありますね。あるいは新しい出題形式で、これ点みんな取れないなっていうところには、時間を使わないで、オーソドックスな部分のところだけしっかり点取っていくってことですね。そういうことが大まかに、一番大枠で大事なことなんですよ。つまりですね、従来の言われている受験勉強っていうのが、実は今年ほど大事なことはないっていうことですね。まあ、つまりこういう話をしました。で、私はこれを心から信じています。ですから、まあ、主題傾向、新しい新傾向とか、いろいろどういう問題が出るかとかと探るのもまた大事なんですが、実はそういうことっていうのは、現場では試験に行った、その試験を受験するその時点では、まあ、無意味で、結局のところ、オーソドックスなものがオーソドックスにできるかどうかっていうことですね。そのオーソドックスなものっていうのはもう、みんなが知ってることですね。みんながこう、これはもう試験に出るだろうなと思うようなところっていうのが、つまり問われるわけで、で、そこができるかどうかってことです。逆に試験時間内に、そういうところがしっかりできるように、逆にその、イレギュラーなところっていう、まあ、新傾向と言ってもいいですよ。そういうところっていうのはいかに手を出さないか。まあ、もちろんその、できればいいんですよ。オーソドックスなもの、やり方でできるものはそれでやればいいし、できないものっていうのは、みんなができませんから、そこには時間をつかないってことですよね。それに尽きると思いますね。ですんで、まあ、やることは変わらないっていうことです。あとは体調を良くしてね、時間を有効に使うっていうことだけですよね。という話をしました。ですんで、いろいろ心配していろんな情報とかっていうよりも、いや、オーソドックスなことをしっかり勉強していくっていうことですよね。これに一言尽きると思います。ご何か皆様のご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。
第822回の今回は、新制度入試にどう対応するのかというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。